町のアルバム42ページ7月8日金曜日地域の人から学ぶ浴衣の着付け光明中学校でコミュニティスクールの一環として地域の人を講師に招き浴衣の着付け教室を行いました。着てから脱いで畳むまでを学ぶ本格的な授業。参加した稲本さんは、難しかったけど楽しかったです。似合うかどうか心配でしたが、楽しくできました。機会があればまた着てみたいです、と話していました。7月21日、木曜日。念願かなって異国の地で教師に。生駒市在住のみりんひろやさんが、市役所を訪れ、カメルーン共和国に JICA 海外協力隊として派遣されることを市長に報告しました。みりんさんは2年間、小学校教員として赴任。小学生の頃から教師になるのが夢でした。現地の小学生と交流し、彼らの夢と世界を広げるきっかけ作りをしたいです、と、力強く話していました。7月25日、月曜日から、涼しい幼稚園で、のびのび室内遊び。生駒市立幼稚園6園で、リズム室を開放し、子どもたちの遊び場を開きました。冷房が効いた室内で、ままごとや、ブロック、プラレールなど、思い思いの遊びを楽しんだ子どもたち。通園していなくても参加でき、新しい友達ができるきっかけにもなります。一部幼稚園を訪れた新町さん親子は、夏場は公園が暑いので助かります、と笑顔でした。7月30日土曜日、ろうそくの柔らかい光の中、平和を考える。子どもたちが平和をテーマに描いた約1000個のキャンドルホルダーをベルテラス生駒に並べるピースキャンドルナイトイン生駒を開きました。今年は流れ星の一部に青と黄色のホルダーを並べ、ウクライナの平和も祈願。訪れた皆さんは琉球舞踊や絵本の読み聞かせ、ハープ演奏なども楽しみながら、暖かい光の中、ゆったりと過ごしていました。ピックアップニュース。7月28日、木曜日。全員野球で掴んだ初の準優勝。佐藤薬品スタジアムで開かれた第104回全国高校野球選手権奈良大会決勝戦に生駒高校が初めて臨みました。球場には部員の保護者や同校の現役生徒や OB、OG などの大応援団が、敗れはしたものの最後まで全力プレーで観客を沸かせました。応援が力になりました、と監督、選手ともに話すなど、全員で戦った決勝戦でした。消費生活、暮らしの Q&A、ちょこっと SDGs、市長、コラム、43ページ。消費生活、暮らしの Q&A、フリマサービスやネットオークションで、禁止行為を持ちかけてくる取引に注意。質問、フリマサービスでカメラを購入したところ、出品者個人から品物を受け取る前に受け取り評価をするよう求められた。規約で禁止されているので断ったが、評価しないなら発送はやめると言われ、しぶしぶ評価した。するとお金は相手に支払われたが、商品が届かない。どうしたらよいか。40歳代、男性。 答え、消費生活センターは個人間の取引で起きたトラブルには介入できません。また、フリマサービス運営業者は取引の場を提供しているに過ぎないため、取引内容については当事者間で話し合うことが基本です。サービス内の連絡手段を使って話し合い、解決しない場合は運営業者に相談してください。フリマサービスやネットオークションでは、安全に利用するためのルール、利用規約を定め、トラブル防止に努めています。利用前に利用規約を一読し、取引禁止商品や禁止行為を確認しましょう。正しい取引手順に従わない。当事者同士で勝手に支払い方法を変更する。偽ブランド品など取引禁止商品と知って出品・購入するなどの禁止行為を行うと、トラブル時に保証が受けられなかったり、悪質な会員とみなされ、利用停止を受けたりする恐れもあります。注意してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-73-0550。 月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く。ちょこっと SDGs、 イコマ SDGs アクションネットワークの取り組みを紹介。イコマ SDGs アクションネットワーク会員の学び・連携。同会員73団体はお互いに協力し、力を合わせて地域の課題解決を目指しています。イコマ市が開くセミナーや交流会には多数の会員が参加し、学びや親睦を深めています。昨年のキックオフイベントには43団体68人が参加し、ローカル SDGs の提唱者である法政大学教授の川久保俊さんの講演を聴講。その後の交流会では連携の可能性について話し合いました。生駒市をフィールドに、こうした共同競争によるプロジェクトに取り組みたい事業者団体を引き続き募集します。問い合わせ、 SDGs 推進課、内線2111。市長コラム、生駒高校野球部、感動をありがとうございました。7月に開かれた全国高校野球選手権奈良大会、生駒高校が快進撃を見せてくれました。準決勝ではサッカーの甲子園準優勝の智弁学園高校に勝利。春の大会に続く勝利で、生駒高校が日頃から工夫を凝らした練習を重ね、強豪校に負けない実力を身につけたことを示した試合でした。決勝では多くのメンバーがコロナの影響で欠場する非常事態。ワンアウトが遠く、天理高校に完敗でした。印象的だったのは、本市の飛鳥のファイターズ出身のキャプテン熊田選手。不安があったはずの試合で笑顔を絶やさずチームを鼓舞し続けました。彼が守るセンターを鋭い打球が何度も襲いましたが、攻守で防ぎ、最終回にはなんとか1点という執念でフォアボールを選び、笑顔が弾けました。笑顔を絶やさなかった熊田選手が試合後、応援席に挨拶をした瞬間、号泣した場面が今も目に焼き付いています。出場できなかった選手も含め、全選手が この夏を誇りに人生を歩んでほしいです。厳しい状況でギリギリの決断、采配を続けた北野監督、全力の応援を続けた学校関係者など全関係者の皆さん、お疲れ様でした。天理高校はエース南澤投手をはじめ、鋭く打ち返す打線、堅実な守備など、すべてが県王者にふさわしいチーム。試合を通じて見せてくれたスポーツマンシップも素晴らしかったです。決勝戦を会場で応援できたことを誇りに思います。ありがとうございました。問い合わせ秘書課、内線4061。
町人探訪ボリューム100、44ページ。編み物が憧れられる趣味になることを目指して、小山京子さん。プロフィール、近畿編み針株式会社代表取締役社長、高山町出身。編み物キットや編み針セットは本市ふるさと納税の返礼品として毎年大人気。高山竹林園でも購入可能。プロフィール終わり。さまざまな大きさや形の竹で作られた編み針がきれいに並ぶ。高山町にある近畿編み針株式会社は106年続く老舗の編み針メーカーだ。その3代目に就任して20年、持ち前の負けん気で編み物が持つイメージを変えようと日々アイデアを練っている。編み物の古い難しい趣味というイメージを払拭したいんです。ファッションが好きで服飾の学校に9年通ってデザインを型紙に起こすパタンナーとして働いた。当時社長の父から会社を継ぐ予定だった兄が急死、祖父父と続いた会社が抱える多くの従業員のことを考え、自分がやるしかないと決意した。急な代替わりだったことと、私が当時珍しい女性社長だったということもあって、お客様との付き合い方に苦労することもありました。大変でしたが、色眼鏡で見ずに評価してくれる海外へ目を向けるきっかけになりました。海外の展示会で目にしたのは、ニットをおしゃれに着こなす若い人たちの姿だった。海外の若者は編み方にこだわらずに好きなように編み、できたものを着こなし楽しんでいます。日本の若者にもそう親しんでほしいです。そうした思いもあって、編み間違えてもきれいな模様になるユニークな毛糸をいち早く輸入したり、目を引くように自社ブランドを一新したりするなど、イメージ改変に注力してきた。今後は編み物に必要な道具やその包装などからできる限りプラスチックを排除することも目指している。編み物は実はサステナブル、再生可能な趣味なんです。編み針は再生可能な竹で作られ、出来上がった作品もほどけば別の作品に作り変えられる。環境への配慮を進めるために、製品を固定する台紙に切れ込みを入れて包装を簡易にしたり、竹製のとじ針や縄編み針を作ったりするなど、独自のアイデアが光る。誰かの真似はしたくない。自分で生み出したアイデアで、もっと編み物をおしゃれで環境に優しい趣味というイメージにしたいですね。写真があります。説明。編み針や毛糸の置かれた棚をバックに、ショートカットヘアの小山さんが笑顔で立っています。写真終わり。ピックアップ。ショールーム。敷地内にあるショールーム、壁一面に編み針が並んでいる様子は壮観。月に1回この部屋で編み物教室も開催している。公式サイトの QR コードが44ページ左下にあります。
違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院ニュース。読者の声。編集後期。45ページ。違いを知ろう、楽しもう。手話をはじめとした様々なコミュニケーションを写真や動画などで紹介します。動画の QR コードが45ページ右上にあります。プチ手話講座、生駒市ローカル手話、びっくり通り。片手は人差し指を立てておき、指文字の P。もう片方の手は指を少し曲げた状態で上に向け、胸の位置から前に出す。ろう者に聞いてみた。2. 周りの環境の変化を感じることや今後期待すること。一昔前は、ろう者同士が手話で話をしていると、周りからじろじろと見られましたが、今はほとんど感じません。また、メールが普及したことや、手話通訳者の派遣制度、通訳オペレーターを通じて、ろう者と聞こえる人が即時に会話できる電話リレーサービスなどが整備され、暮らしが便利になりました。ろう者への理解やバリアフリーの意識が少しずつ浸透してきたんだと思います。今後は手話や筆談を通してもっと多くの人とコミュニケーションできるようになることを期待しています。問い合わせ障害福祉課電話 0743-74-1111 内線7260生駒市立病院ニュース。誰もが認知症になる可能性があります。認知症かもと感じると、本人も家族も不安になると思います。そんな時は、医療機関を受診してください。しかし、本人が診断結果や受診を拒む可能性も、一番不安なのは本人であることを忘れず、家族の皆さんは焦らないで、症状に合わせて対応することが重要です。まずは、市役所や地域包括支援センター、病院などの相談支援窓口に気軽に相談してください。同院地域医療連携室では、認知症になっても暮らしやすい社会の実現を目指します。トピックス、健康フェスティバルを開催。骨密度、血管年齢測定や吹奏楽演奏などを行います。時、11月6日日曜日、9時30分から15時。詳しくは、広報生駒、生駒町、10月号などに掲載します。腎臓泌尿器科の新任医師紹介。宮崎良介さん。手術支援ロボットも活用し、早期診断、安全、低侵襲、良好な術後機能を目指す同科で、力になれるように頑張ります。問い合わせ、生駒市立病院。電話、0743-72-1111。広報生駒生駒町7月号への読者の声。海外に友好都市がある町はよく聞きますが、生駒は割と近くに3カ所もあることを初めて知りました。60歳代女性。友好都市との関わりが分かり、行ってみたい気持ちが湧きました。紹介された場所に旅行をしようと思います。20歳代女性。玉ねぎ好きなので、もちもち焼きを作ってみたいと思います。どんどこ祭りの特産品販売にも行きたいです。40歳代女性。0歳児の子と何をして過ごそうかと悩んでいたので、子育て関連の情報が簡単に知れてよかったです。30歳代女性。アンケート回答者の中から抽選で図書カード500円分を5名様にプレゼントしています。アンケートモニター登録の QR コードが45ページ右下にあります。 さまざまなシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。問い合わせ、広報広聴課、内線4211。今月の編集後期、特集担当でした。難しいテーマでしたが、取材者の皆さんの明るさと強さがそのまま紙面に現れていると思います。お忙しい中、本テーマに賛同し、ご協力をいただいた白井智子さんはじめ市民の皆さんに、この場をお借りし、深く感謝申し上げます。かっこ、たか。夏の口癖、1位、暑い、2位、やばい、3位、もう無理、の私。語彙力を失うくらい暑さにやられがちですが、そんな私でも全身もふもふの愛犬がくっついてきてくれるときに感じるぬくもりには心癒されています。実際は汗がにじんでいますが、かっこ、皮。初めて花火を撮影しました。カメラの設定と手順を教わり、いざ本番。15分夢中でシャッターを切っていました。できることが増えると楽しいですね。撮影をもっと研究したくなり、カメラ沼へ足先を浸していることに気づきました。かっこ、木。コロナの感染者は多かったものの、久しぶりに制限のない夏。皆さんはどう過ごされましたか？私は初特集の高原さんのサポートや、どんどこ祭りの取材、生駒高校の撮影などで、例年に増してこんがりな夏でした。9月は肌夏休みします。かっこ、泉。コロナ対応、ワクチン業務など、市ではこれまでになかった業務が増えています。6月7月の2ヶ月間、広報と兼ねて他の業務に従事しました。立ち仕事で1日約2万歩。健康診断で1日1時間の運動をしているに初めて丸をつけました。かっこ、降る。これで広報生駒生駒町9月号を終わります。